コロナ後の世界と日本、まあ、これはですね、極めて理解するのが難しいわけですね。したがって、まあ、きちっと第一章第二章というふうに順を追って話を展開しておりますが、欧米を理解する、まあ、この前ですね、欧米という言葉をやめて欧中中としようかと思ったんですが、まあ、中東と中国は欧米と同じだと理解した方が、おそらく最初にこう理解するときには良いんじゃないかと思いまして、まあ、このまま欧米ということにしましたが、まあ、中国と中東もほぼ同じ考えであります。で、今日はその4番目でですね、なぜ日本語には主語がないのかと、まあ、いうことについてお話をしたいと思いますが、まあ、一般的にはですね、例えば英語と日本というのが、日本語が一番この皆さんにもこう理解がしやすいんじゃないかと思うんですが、まあ、英語ではもういつも I というのがつきますね。英語を勉強し始めた最初にですね、最初の頃、自分で英作文をしますとですね、文章のすべてに最初が I が出てきましてね、I なんとか、I なんとかと。いうことに I write とかですね、 I go とかですね、まあ、そういうふうな文章になるんですね。かなり難しいことを言おうと思っても主語が I になりがちなんですね。ところが英語の文章とか英語の小説なんか読むと、別に文章の最初に I がずっと出てくるわけじゃないんで、それで途中でおかしいなってことに気がついてですね、それでいろいろこう自分で考えてみると、どうもその学校の時に主語、述語、目的語と続くという語順に関する、学校の教え方が間違っているということに気がついてですね、それで英語らしい、話し方をするということになると、愛が必ずしも文章の前に来ないということも分かるんですが、しかしそうは言っても文章の中には必ず主語というのが存在して、誰が主体なのかと、まあ、いうことをはっきりするわけですね。まあ、これに対して日本語っていうのは普通普段使う言葉でもですね、実は主語ってのはほとんどないわけですね。まあ、行きます、私行きますじゃなくて行きますとかですね、お腹が減ったとかですね、眠いとかですね、まあ必ず主語がないわけですね。この主語がないのはどうしてかというと、普通はですよ、ごくごく普通には日本人はですね、欧米崇拝ですからね、常にアメリカ、ヨーロッパは正しいが、日本は間違っているということを前提に話を進めますね。だけどこの考え方は非常におかしいのはですね、例えばアメリカを見ればわかるんですが、アメリカっていうのは歴史が300年しかないわけで、日本は2000年以上は少なくとも国があるわけですから、ですからアメリカがない時にも日本語ってのは存在するわけですね。ですからまあ、小学校はあまりあれですが、中学校とか高等学校の英語の先生はですね、まあ、語学は達者なんですが、まあ、歴史とかそういう論理っていうのが弱いもんですからね。それでその先生にちょっと お聞きすると面白いんですよね。いや、アメリカが基本で、日本語には主語がないとか言っておられるけど、アメリカがない時はどうだったんでしょうかなんていうとですね、いや、それはヨーロッパがあります。いや、ヨーロッパは大体日本よりか500年も遅いですからねっていうと、ちょっとこれもですね、かなり、あやふやになってくるわけですね。で、もう少し文化的なことを考えて、なぜ日本語には主語がないのかってことを考えますとですね、紀元前、大体漢字はっきりは分かりませんが、紀元前のことですからはっきりは分からない、大体紀元前700年ぐらいにですね、まあ、インドでですね、落語という概念が生まれるわけですね。これはその当時落語という言葉ないんですけど、まあ、宇宙と言ったりしてるんですが、まあ、要するにこの社会は自分というものと自分以外というものが2つ共存していると、どっちが上とかどっちが下とかそういうことじゃなくて共存してるんだと。その宇宙という概念はですね、まあ、はっきり判然としなかったわけですが、今の科学から見れば、まあ、147億光年までの範囲のいわゆる我々が住んでいる今の宇宙というものですね。それからもう一つ狭い宇宙は我々が住んでいる太陽系のある銀河 ですね。これがありますね。それからさらにはもっと小さく言うと太陽系というのがあります。太陽系もものすごく最近の研究では広くて、我々は水金地火木土天海、そして冥は冥王星はまあ、難しいと。だけどその外側にものすごく広く太陽の重力が及んでいるところがあるということも最近の研究で明らかになっているわけですね。それからその次が地球ですね。それからさらに地球の中で日本とこう来ますので、外側から言いますと大宇宙があり銀河があり、太陽系があり地球があり日本があると、まあ、その中の例えば東京都とかですね、高知県とか行って、まあ、住んでるわけですね。それからその中に自分の知ってる範囲とかですね、一番小さいのは家族とかですね、まあ、こういうのがあるわけですね。で、まあ、紀元前700年と言いますと今から2700年前ですから、それほどまあ論理も科学も発達してないんで、まあ、そういう捉え方をしたんですが、現在ではですね、大脳皮質は自己、まあ、むしろもっと言えば自我ですね。それから、伝統脳がありますね。これはまあ中脳とか肝脳とかですね、延髄とか、それから中枢神経系全部集めて、まあ、細胞一つ一つにも脳的な判断があると思うんですが、そういったものですね。これは落合下にあるわけですね。つまり群れですね。これが発生したのは大体多細胞生物が発生して、目とか足とか中枢神経系ができた、できて1億年ぐらい経って生物が群れを作り出すわけですね。で、この群れっていうのは実は生物も群れは作ってますが、もちろん多細胞生物、私たちの人間なら人間の体自体が60兆個とも言うんですけど、それの細胞の落合体なんですね。で、それと同じように我々が個人も落合体であり、さらに自分の家族も家族として落合体であり、地域友人も落合体であり、県も落合体であり、日本も落合体であり、地球も落合体であると、まあ、ここら辺はマーチンという人がですね、まあ、かなり西洋人としてはよくよくまとめて書いてありますが、そういうことでですね、そうすると我々が言語を話すときに相手に意思を通じるときにどうするかって言いますとね、私がを中心に話したら愛になるんですね。これは大脳皮質的言語と言えると思いますね。それから群れを中心に話すんでしたら、例えば we ですね、我々はこうだ、私が食事をするわけではない、食事をするときは家族と一緒なので家族が食事をしますとこう言うと、私が寒いのではなくて、私が寒いときは家族も寒いし、周りの人も寒いという点で言えばですね、本当に我々は愛という主語を使って言語を話す必要があるのかと、こういう疑問が湧いてくるわけですね。これがですね、インドを中心としたアジア海洋系思想に基づいた言語なわけですね。したがって日本ではそれが非常に発達して、そして言語のうちですね、主語の部分を少しずつ取っていったと考えられます。つまり主語で私はという主語で話すとどうもしっくりこないわけですね。これ私はじゃないんじゃないか、我々はとかですね、我が藩はとかですね、自分の郷里はとかっつった、そういうことではないかというふうに思い出してですね、そう思い出すと、通常言語は毎日使えますから、ヨーロッパのようにですね、大脳皮質優先の文化ですと愛というの、私愛というのがですね、主語がはっきりするわけですが、本当はちょっとこう喋ってるうち喉にちょっと意外ができまして、ちょっと失礼いたしました。重要なとこなんです。このまま話し続けたいんですけど、つまり自分の頭がですね、自我を中心に形成されていれば言語の中に愛は残らざるを得ないと。しかし我々の頭の中が落合体でできていれば愛というのは 違和感があるわけですね。 We でもいいけど We でもちょっと違和感があるわけですね。だってその範囲がですね、家族なのか友人なのか、それとも友人は We と言ったとき友人も入るとすると友人は違う考えがある場合もあるわけですね。我々は寒いと言ってもですね、友人はその時にエアコンの中に入ってることありますからね。ですから主語はいらないじゃないか。寒いねえとこう言えばいい。この私が寒いから寒いねえと言ってんじゃなくて、この気温だったらば落語体というのは仲間全員、もしくは地球全体が冷えてれば地球全体、もしくは宇宙全体の気温が低下してれば宇宙全体が寒いわけですから、もう主語はない方がいいと。つまり落語としての感覚が充実してくると主語は違和感があるというふうになるわけですね。ですからだんだんだんだん主語が抜けてきて、日本語と英語って言いますかね、大陸圏の言葉との差ができた。つまり自分を主張しなければ生きていけないかわいそうな環境の中にいたヨーロッパと、自分を主張しなくても幸福な人生を送ることができた日本とでですね、言語もですね、愛が取れたり取れなかったりしているっていうことを示していると考えられますね。これはですね、なんでここで言ったの、私が取り上げたかっていうと、日本のようにですね、自我と宇宙って言いますかね、落語体としての意識が強い社会と、自分を主張しないと生きていけない社会との間のですね、相互理解、これ相互理解ですから、相互理解を求めるにはですね、相手の論理に従ってもダメで、自分の論理に従ってもダメで、自分の論理と自分の社会の論理と相手の社会の論理の両方をちゃんと理解しないと相互の理解はできないということを考えたいからであります。